人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
明けましておめでとうございます。ピーター・バラカンです。新年明けて早速ですが、来週末1月11日から公開されるとても面白いドキュメンタリー映画をお勧めしたいと思ってます。タイトルは2040。オーストラリアの割と若い監督が作っていて、本人がカメラの前に出て喋るんですね。で、世界11カ国、回っていろいろな環境問題の対策を見るという形になってます。その監督に映画を作った時に4歳だった娘がいて、その子が大人になった時に、希望を持って、生きていけるような、そういう地球を彼女に残したいという気持ちで、作っている映画です。で、できれば、実践可能なことを提案したいということで、世界あちこち行ってるとね、実際にね、そういうことがいっぱいあることが分かります。それが電力のことだったり、食料のことだったり、海の環境が今すごく汚染されていて、そのかなり早期に、対策できるのが意外とね、海藻を植えることだったりね、見てて、へえ、こんなことがあるのかって、おそらく誰でもね、驚くことがいっぱいあると思うんですけど、とても分かりやすい、できれば大人と子供が一緒に見ると一番いいかなと思ったものです。1月11日とりあえずイメージフォーラムから公開されます。
明けましておめでとうございます。アシスタントの柴田幸子です。2040という映画は、エネルギー問題とか食料問題、環境問題っていうようなことを扱いながら、2040年にはこんな世の中にしていたいみたいな話なんですか。
みんな本当に力入れてやっていけば不可能ではないという、少なくともね、希望が持てる感じの映画ですね。
はい。そして2040年にはまだまだですけれども、今年2025年、バラカンさんの何か目標的なことはありますか。毎年
新年の抱負ってやつですよね。
そうです、
はい、何もないですね。
何もそれぐらいがいいかもしれないですね。私は今年も結婚目標に頑張りたいと思います。はい。さあ、新年2025年最初のライフスタイルゲストはこの方です。ライムスターの歌丸さんです。ライムスターのラッパーとして精力的に活動しているとともに、ご自身の番組で映画、音楽など様々なカルチャーシーンを独自の視点でご紹介していらっしゃいます。映画が大好きだという歌丸さんに、今夜はおすすめしたい映画について様々伺っていきます。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、バラカンさんはいろいろ僕の番組の方にもお越しいただいたりとか、バラカンさんのイベントにお邪魔したりとか。
いやいや、逆にこちらこそお世話になっているばかり。
最近こうやって直接お会いできる機会が増えて本当に私は嬉しいです。もう昔からもう本当にもうお慕い申し上げておりますという感じでございまして、
ありがとうございます。
2040もめちゃくちゃ興味深いです。はい、
僕のライブマジックというイベントで、日本に来て50年を振り返るっていう長いトークショーをやりましたけど、その中の80年代に担当していたポッパーズ MTV っていうテレビ番組の、話で歌丸さんに、来ていただいて、いろいろと面白い話を展開していただきました。ありがとうございました。
皆さん関係者の方が出るイベントだったんですけど、僕ただのファンなんで、
僕よりよっぽどよく覚えてる。
いやいや、
番組の内容
大ファンで大ファンで。でも本当に音楽のいろんな、知識というか、そのいろんな音楽の扉を開いていただいたっていうのは、本当にそのことなんで。
そのお話も今日聞きたいところなんですが、今日はですね、この後お二人に好きな映画についていろいろとお話しいただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、 今夜はライムスターの歌丸さんをお迎えしています。また今日は東京ミッドタウンからリスナーの皆様にお年玉ご用意しています。抽選で5組10名様に厚生ミッドタウンアイスリンクペア招待券をプレゼントです。応募方法はエンディングでお知らせします。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜はライムスター歌丸さんをお迎えして、おすすめしたい映画について伺っていきます。
歌丸さんはご自身の番組でも映画をよく取り上げてますけれど、はい、何から何まで全部見ようとするんですか？
いや、映画表をね、毎週その劇場公開されてるものをやってるんですけど、システム的にこう、昔はサイコロできるんで、今ガチャガチャで決めてて、ちょっと ランダムに リストを作って、その時公開される、まあ、メジャーものもあれば、あのミニシアターものもあればみたいな、まあ、たまにドキュメンタリーもあったりみたいな感じ なので結構ランダムなんです。アニメーションもあるし、なので僕があのあんまり明るくないものが当たることもあって、うん、まあ、それでこう1週間頑張って勉強してなんかやるみたいな、はいはい、そういう感じで、だからジャンルは確かにあの区切ってはいないんですけど、
はいはい、うん、試写室に出ていくんですか、オンラインで見ますか？
いや、あのね、試写は僕あんま好きじゃなくてですね、あの劇場公開中のものをお金払って、あの普通に映画館
に公開になってから、
そうです、そうです、そうです、今公開中のものを言ってるっていう感じですね。
おー、ニューヨークタイムズの昔のね、あの伝説の映画批評家ポーリン・ケールっていう人がいましたけど、はい、うん、彼女はね、はい、絶対にね、うん、ただで見ないという主義だったんですね、うんうん、公開になったらお金払って、うん、そしたら見た感想を率直に言えるからという、
はい、まさにこちとらじばらじゃ精神でございます。
なるほど、うん、
ちなみに去年公開の映画でこう何回も見た作品というのはあるんですか？
まずその映画表の時にもう1週間に2回3回それ同じの何度も見ちゃうんですね。なので何度もってみたら全部何度も見てるんですけど、はい、まあ、特にでも好きなのっていうと、例えばあのホールドオーバーズってあのアレクサンダー・ペインが久しぶりに撮ったあれとか、日本映画だとやっぱりナミビアの砂漠とかすごい面白かったですね。とかね、
見てないな
今僕との、実はこれ、ね、これを収録している時はまだ年間ベストを作っていないので、今きっとこういうことになるのかなと思って話してますけど、はい、
あ、でも1週間の間に2回3回見るんですか？
そうです、同じやつを見る感じです、ね、
やっぱり映画ってね、1回見ただけではもう吸収できないというものですよね、
は
い、
本当に本当に最初は本当にこう展開にあれよあれよと、まあ、あの乗っけられてるだけなんだけど、2度目見るとやっぱ絶対そのなぜそう感じたのかの理由が見えてきたりして、僕も絶対映画2度3度のが面白いと思ってますね。どんな面白い映画もつまらない映画も2度3度のが面白い、つまらないとなんでつまんないかが見えてくるみたいな、
プロだね。
いや プロじゃないんですよ、あの記憶力が良くなくて何度見ないといけない。
でもバルカンさんもじゃあ何回かご覧になりますか？
僕はね、もうまずね、趣味でしか見てないからほとんど、うん、まあ、あるいはまあいろいろあの映画の試写場なども来るんですけれど、あ、この題材だったら面白そうだなというものは見ます、うんうん、で、まあ、ほら音楽映画祭やってるんで、はい、その関係で例えば、字幕の監修をする時があるから、それはもう5、6回は少なくとも、うん、見ますけれど、うん、やっぱりああいうドキュメンタリーっていうのはね、話が多いから情報量はすごいんですよね、はいはい、でやっぱりそのぐらい見ないとね、うん、フルには理解できないことが多いですよね。
話してる内容だけじゃなくて、例えば表情とか映ってしまってるものっていうのがやっぱドキュメンタリー醍醐味ですもんね。
そうですよね、うん、でもお客さんは大抵多分1回しか見てないから、うん、もったいないなっていつも
ね、うん、味わい尽くしてほしいというね、私もね思ってます、うん、
そしてこの時間はバラカンさんと歌丸さんの共通のテーマ、音楽を扱った映画、音楽映画でおすすめを伺っていきましょう。まずは先行バラカンさんからおすすめの音楽映画をお願いします。
はい、去年の公開されたリトル・リチャードに関するドキュメンタリー、それの DVD が間もなく1月15日に発売されます。でそのコメンタリーってよく DVD でやりますよね、は
い、解説というか、う
ん、まあうん、こんなの誰が聞くんだろうと思いながら、
そうですか、
たまにそういうことを頼まれ
て、ね、はい、結構僕見ます、聞けますよ
この前萩原健太さんと一緒にそのリトル・リチャード I am everything というドキュメンタリーのそういう解説をしたんですね。これはでもね本当に面白い映画でね、リトル・リチャードはロックンロールをもう自分はもう設計師だと、うん、あの発明した人間だって言ってるぐらいですけど、でもその映画を見れば本当にそうだろうなと思いますよね、うん、時期的にはあのチャックベリーもボーディドリーもジェリー・リー・ルイス もうみんな同じ時期に出てくるし、うん、リトル・リチャードより先にデビューしていたファツ・ドミノもいたんですけど、うんうん、でもロックンロールっていう意味で言えば、うん、このリトル・リチャードはすごい人だったっていうのをおそらく初めて見る人でも納得できると思います。でも、ね、この映画のね、あの面白いところは彼がクエアだったという、うん、はい、ところにフォーカスしてるんです、うんうん、ご覧になってます
これね、評判すごい聞いてたの見逃してるんです。
あ、
はい、
う
ん、
あ、じゃあ DVD でぜひ、
はいはい、
で、あの1930年代の生まれでアメリカ南部のジョージアのメイコンというそんなに大きくない、都市で育ってるんですけれど、そこで自分がゲイであることを隠さずに生きていた人ですね。でアメリカ南部の特にあの時代はものすごく保守的だからね、うん、で、まあ、あのお父さんに一度もう追放されるぐらいな、感じがあって、まあ、もう一度あの迎え入れられたことはあったんですけど、うんうん、でもね、あのその彼のそのあたりのことをかなり多く、うん、大きく出してる映画なんですね、
うん、結構ユーモラスに描かれてる感じですか。
本人はねすごくユーモラスなんですよ、うん、あのテレビのインタビューなんか何回も受けてる人ですよ。昔ももっと最近もそうなんですけれど、うん、そのおすぎとピーコみたいな、
うん、
しゃべり方に近い、あのそういう話し方をする時もあるんだけどね、あの なんだろう、こう自分を明けっぴろげにのこうバーッと出しちゃう、うん、そんな感じの人でね、とってもね面白い。で音楽はとにかくすごい、でも彼はね、あのロックンロール全力でやってる時期が割とあの短くてね、うん、その後にね、まあ、映画を見れば分かる話で突然やめてねゴスペルの、うん、の世界に入っちゃうんですね、うん、でその時にはね格好を全く変えて髪短くしてスーツ着ていつも聖書を持って、キリスト教の話をするような、うんうん、それがね何年か続くんですけど、また帰り咲くでその帰り咲いた時はね60年代の初頭なんだけど、うんうん、ちょうどビートルズがデビューする頃、まだビートルズ誰も知らない時にね、彼がリバプールでコンサートやって、でそこであのビートルズのマネージャーのブライアン・エプスタインは、僕が今面倒を見てる若いやつらと一緒に写真撮ってもらえないかとその写真があったりとか、
すごい、
あ、もう止まらなくなりそうですけれど、
めちゃくちゃともう先取りですねやっぱね、うん、そっかそっか、スタイルもありますもんね彼の場合ね、その化粧して
ちょっ
とリゼントしてみたいな、だから最初のロックスターっていうかロックンロールを作っただけじゃなくてちゃんとこうペルソナとしてこう存在しようとしてたっていうか、
確かにそうです ね。で誰の影響を受けてそうなったかっていう話も全部あの語られます。
これ見なきゃ、はい、勧められてるんです、はい、人からはすぐ
さあそれでは続いて高校ですけれども、
高校
です、はい、歌丸さんの方からおすすめの音楽映画をお願いいたします。
はい、僕はですね、まあ、バラカンさんご覧になってると思いますけど、当然、シュガーマン奇跡に愛された男という、
はいはい
はい、2012年の作品で、日本では2013年に公開された、でアカデミー賞のその年の、長編ドキュメンタリー賞かなんかね、
あ、そうで
したね、撮ってるような作品、
はいはい、
あの結構当時は話題になったんですけど、これ今配信とかになってなくてですね、ソフト、市販のソフト DVD とかブルーレイみたいなもので見られるので、ちょっとぜひ皆さん見ていただきたい。今後ろに流れてるのがこの、ロドリゲスさんという、はい、 これなんちょっとこうメキシコ系なのかなみたいな感じ
ラテン系ですよね、
ラテン系の方みたいな方 で、はい、で1970年代初頭に、まあ、デビューしたシンガーソングライターですよね。まあ、あえて言えばボブ・ディランのもうちょっとストリート寄りっていうか、ボブ・ディランがもっと麻薬の売人のことばっかり歌ってたらというか、そのストリートの現実の もうちょっとラッパーっぽいそのストリートを歌ったらみたいな雰囲気の、あ
題材は割とそうですね、
そういう感じかもしれない、はいはい、で、まあ、結局あんまり売れなくて、2枚アルバム出して売れなくてでという方で、まあ、そういう人が世の中にいっぱいいるかもしれないけど、なんか都市伝説的に、その絶望してステージ上で自殺したとか、いろんなそういう都市伝説が、まあ、残ってるっていうところから話が始まると。
その話題すらみんな知らなかったと思いますけど、
う
ん、
まあまあそうですね、うん、で、まあ、という人で、前半はそういう、こう非常に、まあ、不遇に終わったミュージシャンの都市伝説みたいなものが語られるんです、はい、とか途中でガラッと場面が変わって、はい、南アフリカに行くんですよ。で南アフリカでは、まあ、昔そのアパルトヘイトっていう人種隔離政策やってて、その時 その、まあ、アパルトヘイト反対運動、国内でも当然それがあったわけですけど、若者たちの間でその運動の象徴としてこのロドリゲスの曲が国民的に聞かれて、国民的ヒット、国民的スター、誰も世界の誰も知らない人が南アフリカでは国民的スター。
でもその情報は南アフリカ以外では知られていなかったんですね。
なるほど。
でというこう奇妙な状況になってるわけです。で、あ不思議なこともあるもんだななんてなってると、うん、やおらこの映画は途中でまだ生きていたそのロドリゲスさんのお家を訪ねてって、はい、まだ全然普通に、だから自殺した話とか全部嘘で、
あ嘘？
全部その都市伝説で普通にまあ生きて、はい、まあ、あのいわゆる肉体労働というかそういうので、
そうそう、音楽をも完全にやめてるんですね。
でもご家族すごく、まあ、決してそのお金持ちみたいなお家じゃないんだけど、とってもなんていうか素敵なあのご家族をまあ築かれて、 とても素敵な娘さんたちもとっても素敵なんだけど、で、南アフリカでそういうことになってるっていうんで、これあの実は南アフリカにあの彼らが呼ばれてライブをしに来る、結構昔の話なんですこれ自体も、
はいはいはい、
で、南アフリカに呼ばれていく。でもとにかく、あ実在した、南アフリカの人は実在したんだ、ロドリゲスみたいな感じで、ロドリゲスさんはロドリゲスさんでもう何十年もその音楽なんかやってないような人だから、それがいきなり行ってもうスタジアム級のライブをやることになるんですよ。でこの映画すごくやっぱり編集が巧みで、まあ、途中当然現地のミュージシャン集めてリハーサルとかするんですけど、そこではやっぱりちゃんとは聞かせない、うんうん、あの彼が歌い出すところとかはそこは聞かせないんですよ、はい、でもう客席満員になって、であの途中何度も流れる曲のイントロが流れ出して、で本当にできんのこのおっさんみたいな、本当に普通ちょっと見た目冴えない おっさんって失礼なんだけど、大丈夫って感じなんだけど、歌い出すとうわ本物だだから こっち見てうわーってなって、
はい、
ただこの人すごいのはそうやって、あ要するにようやく自分が認められたってなったはずなのに、で全然現役ですごくかっこいいライブやるんですけど、結局普通に音楽の活動じゃなくてその肉体労働の仕事に戻ってくるんですね。
アメリカに戻るとデトロイトですよね。デトロイト確か
そうです、そうです、
結構貧しいアパートに住んでてね。
で本当にでもっと言えばこの作品が2013年にですね、はい、2012年にアカデミー賞長編取って非常に脚光を浴びるんですが、うん、それでもあの確かそれこそウディアレンバリーじゃないですけど、あの仕事あるんでアカデミー賞とか行けませんみたいな、
あ
だからでやっぱりその同僚のおじさんが、はい、いやあいつはもともと立派なやつだったけど、そんなすごいアーティストだったんだなと、うん、でもその、まあ、そのまま仕事にこう普通の暮らしに戻るって聞いて、そういうこういう人間がいるんだって言って、そのなんていうんですかね、僕断るごとに思い出すのはだからこうもちろん彼はすごく音楽を断念するときにとっても深い絶望して本当に断念したから多分なんでしょうけど、同時にその音楽をやめてこの何十年素晴らしいご家族とそのまあ自分の手で働いてきてというこの人生を多分否定したくないっていうか、これはで僕らも見てて、いやあなた確かに南アフリカで再び脚光を浴びなくてもあなたは十分偉大ですよ人生っていうふうに、なんかその何が豊かな人生とか何が偉大、人を偉大にするのかみたいなことをすごい断るごとに思い出しちゃう。だからお金とかその見た目の成功とか、もちろん音楽やってるから成功他の人にはその聞いて喜んでほしいですけど、そういういわゆるその音楽業界的な成功とかと全然関係ないよっていうか、です。またねロドリゲスさんの曲がすごいいいんですよ、僕も
そう
すごくいいんです、
なんでこれが当時そんなに全く売れなかったのかって不思議なぐらい、
まあ、ちょっとやっぱりその当時の人種的ななんていうかそういうのもあったのかなって気も、見た目が冴えた人じゃないんです正直、
まあ、それがちょっとありますね、うん、イメージ的にちょっと損したかもしれませんね、うんうん、
でも本当曲も素晴らしくって、だからこの映画を見に行った時に僕ツアー中に大阪でちょっと離れた映画館に見に行ったんですけど、行き帰りこれのサントラ聞いてもうそれも込みでもう忘れがたいっていうか、時折こうロドリゲスさんのことを思い出してはっていう映画なんですね。なのでちょっと音楽も素晴らしいですし、こんな出来事がこんな人間がありうるのかというのをまさにドキュメンタリーの醍醐味というか、はい、ちょっとお勧めしたいと思います。
はあ、これはもう本当に本当も見たくなりましたけれども、まずはバラカンさんが、リトルリチャードですね。で、今歌丸さんがシュガーマン奇跡に愛された男ですね、はい、
尺を全く気にせず喋ってますけど、はい、大丈夫ですか？
はい、おすすめいただきました。ぜひ見ていただきたい日本ということですけれども、さあではここでですねライムスターの曲をお届けしたいと思うんですが、歌丸さんの方から曲紹介をお願いできますか？
はい、ではこれはですね、あ、同じくこの、シュガーマンが公開された2012年に我々作った曲です。聴けばあこの曲をサンプルしてるなということが音楽好きなら分かる曲じゃないでしょうか。お聴きくださいライムスターで The Choice is Yours。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはライムスター The Choice is Yours でした。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はライムスターの歌丸さんをお迎えして、バラカンさん、歌丸さんのお二人におすすめしたい音楽映画を伺いました。前半にね、リトルリチャードとシュガーマンということで伺ったんですけれども、後半はですねちょっと2024年、去年気になってご覧になった映画を、バラカンさん、歌丸さんから教えていただきたいんですけれども、
音楽映画ということですかね。
音楽映画、はい、
今回ね2つともドキュメンタリー上げちゃいましたけど、
あ、そうですよね、
最近でもこう電気系っていうか、うん、多いですね、エルビスとかもありましたし、2024だとボブマーリーありましたよね。
あったワンラブね、
うん、はいはい、すごい変わった切り取り方した電気映画ではあったけども、僕もあれその映画表やるのでボブマーリー見て、でもちろん存在として知って音楽も知ってましたけど、あんまりその詳しくその電気的なこと知らなかったんで、どこまでこれ本当なのかなとか、どこまで実在の人とか調べたら、これめちゃくちゃやっぱ面白くて、調べると事実は小説よりきなりというか、うん、映画がこうなんていうかどこをこう捨ててる、どこを入れてるかみたいなのが分かって、これ面白かったですね。
はいはいはい、僕はボブマーリーをもうずっと73年で、まあ大手のレコード会社からデビューした、はい、時から亡くなるまでずっとリアルタイムで聞いてたんで、うん、よく知ってはいたんですけれど、でもね、あの映画の面白いところは1年ちょっとしか取り上げてないところですよね、はい、そうですよね、うん、で海外の、ね、評判が、ね、悪かったんですよ、
うんうんうん、
でそれなぜかっていうとね、家族が制作に関わっていて、はい、最後のクレジットを見るとなんとかマーリーといっぱい出てくるんだけど、
はいはい、奥様が特にね、はい、仕切ってる、
多分ねボブマーリーがあまり悪く描かれないように、うんうん、影響を及ぼしていたんではないかと多分ね、書き手がみんな思ってたみたいですけど、うんうんうん、それほどでもなかったんじゃないかと僕は思いました。
女性関係のこととかね、当然すごくそこが大問題の人なんだけど、
はいはいはい、
それもまあちゃんと描いていたし、僕そのいろいろこう、まあ、奥さん側の言い分とかも含めて調べると、結構もっと悪者に、ボブマーリーに対して悪者に描いておかしくない人たちのこともまあフェアに描いてて、例えばピーター・トッシュとかなかなか死後とかのスタンスは結構ピリピリした感じがあるんだけど、
はいはい、
そういうところもまあ身内が作ったにしては結構フラットなんじゃないかなとか思ったりして、僕はコクソンドットンとか笑っちゃったんですよね。スタジオワンっていうジャマイカのスタジオの、まあ、オーナーで、まあ、非常にみんなの兄貴分で、まあ、恩人なんだけど同時になんていうかピストル持って、
はいはい、
ギャラを上げてくれって言うとおいみたいな、あれはちょ多少誇張されてますけど、まあ大体実はっていう、い
やほぼあの通りだろうと思うんですけど、
ね、あれとか笑っちゃいますよね。
はいはい、いやジャマイカの音楽業界はもう生優しいもんじゃ
そりゃそうだ、ね、なのでボブマーリーはすごく調べるとより面白みが増したところありますかね。
ボブマーリーのことをあんまり知らない方が見ても楽しめますか？ どうですか？
まあ、
入り口にはなると思いますよ。あの一番世界的に評価の高いエクソダスというアルバムを作ったあたりが結構詳しく語られていますからね。あ、この曲知ってるわっていう人は多いと思います。
あのアメリカの最初はその音楽の、ま、ある意味真似をしようとしたところから始まって、それがスカが生まれてみたいなのも、あのなんていうか言葉じゃない説明だけど、ちゃんと流れとして、あ、こうやって発展したんだなっていうのが分かるようにもなってるし、
そうですね、うん、あのフラッシュバックの映像がちょこちょこっとこう挿入されたりが、はいはい、しますしね、うん、
あとまあなりきりぶりはすごいです。
なりきりぶり、
うん、本人のなんかこう振る舞いっていうか、すごいよくあそこまでやったなって
研究されて、
あとね、奥さんのリータを演じた人はね、すごくね演技がうまい、あれは良かったな、
はあ、うん、2024年のボブマーリーですね、
はい、
ボブマーリーがね、はいはい、こちらも、うん、はい、ぜひチェックしてみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はライムスターの歌丸さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
2025年がスタートしました。皆さんは楽しいお正月休みを過ごされていますか？六本木、東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンセールが始まりました。憧れのショップでお得なアイテムをゲットするチャンスです。また、ミッドタウンガーデンでは都内最大級の屋外アイススケートリンク、コーセーミッドタウンアイスリンクも開催中です。ミッドタウンセール、コーセーミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は新年のリフレッシュした気分でお正月休みを満喫してみませんか？ミッドタウンセール好評開催中。2025年も六本木、東京ミッドタウンをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜のライムスター歌丸さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。さあ、そしてオープニングで触れましたが、今日は東京ミッドタウンからお年玉としてコーセーミッドタウンアイスリンクペア招待券を抽選で5組10名様にプレゼントいたします。ライフスタイルミュージアムの番組ホームページにありますメッセージフォームにアクセスをして、必要事項をご記入の上、メッセージ&リクエスト欄にアイスリンクプレゼント希望と書いてご応募ください。締め切りは来週1月10日金曜の24時まで。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。
さあ、本当はねもう一本ずつ映画を取り上げようと思ってましたけれどあっという間に番組が終わっちゃいました。
私が話が長く
も
う
とんでもない
ございません。
もう一回来週お付き合いいただいて、はい、また他の映画の話をしましょう、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のお客様はライムスター歌丸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.